今日の礼拝唱詩、イザヤ書1章11節、聖書録音お願いします、はい、
さあ来たれ論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が、火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ赤のように紅のように赤くても羊の毛のようになる。
はい、賛美1曲目入りたいと思います。 How great is our Lord。 立てる方をどうぞお立ちになって賛美しましょう。どうぞお着席ください。一言お祈りします。愛する天の父様、今日 あなたのためにこの教会として兄弟姉妹たちが集まって礼拝、そして御言葉を聞くこと、そして一緒に祈り合うことをできることを感謝します。どうか一人一人の本当の心の深いところで悩んでいるところもあるかもしれないし、本当に一人一人のところに神様に出会う そしてあなたから来る平安、平和を求めます。この教会一つずつに なってくることを願います。今日御言葉を通して一人一人の心に響いて、今週に生きる力になる、そして世の中に出てくときにお互いに励まし合うことができるように助けてください。この礼拝の時間を捧げます。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アメン。購読文になります。マタイ10章37節から39節、これは皆さんで一緒に声を合わせて読みたいと思います。せーの。ありがとうございます。ではしばらくの間黙祷の時間を持って、その後またメッセージを入りたいと思います。黙祷の時間を持ちます。黙祷の時間はそこまでにして、これから御言葉を入りたいと思います。そしてこれ松本の教会の方ですけど、KBT 子どもたちは2階に移動します。で今日のメッセージは小作大キリスト教会の妹先生からいただきます。マタイの福音書2章14節から17節までの聖書箇所になります。じゃあバトンタッチします。
付き方が違います。すみません、むちゃくちゃ付け方を間違えてました。お宅の皆さん聞こえますか？聞こえれば手でこう OK ですね。はい、安曇野の皆さんも今日よろしくお願いします。昨日ちょっとだけ安曇野に寄ってですね、大変有名な青梅せんべいという、本当は有名じゃないんですけど、お土産を玄関にかけておきましたので、後で召し上がってください。ではですね、ちょっと今日の聖書の箇所読みたいと思います。マルコの2章14から17節、14節、イエスは道を通りながら、アルパヨのコレビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家の食卓に着かれた。収税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人がいてイエスに従っていたのである。 パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。皆さんおはようございます。はい、ですね、今日のお話をですねハイライトで絵で描いてきて、実は私昔幼稚園の先生をしていたので自称絵が得意なんですけれども、子どもたち上に行ってしまったので大人の皆さんが代わりに後でよかったよと言ってあげてください。今日のお話こんなお話です。ですね、昔ですね主税人っていうですねお仕事があったわけです。こう税金を集めるお仕事で、ユダヤっていう国はローマに支配されていて、その税金を集めるので、ある意味こう裏切り者だったわけです。なのでこうみんなですねこのレビさんをですねこう睨んだりこう嫌な目で見ていました。次お願いします、ね、あいつなんだユダヤ人のくせにローマのためにお金集めてってこう嫌われていたわけです。非国民だとかね裏切り者って罪人ってこう言われていたわけです。けれどもイエス様があるときにですね通りかかってこうレビを見るわけです。じゃあイエス様見つめました、ね、そうしたらなんとですねイエス様はですね私に従ってきなさいって言うわけです。おいでよ、ペテロに言った言葉と同じ言葉なんですけど、で漁師さんに言うならまだ OK なんです、ギリギリで。あと、神殿にいる人とかだったらね、ぜひ招いたらいいと思う。でも修正所に座ってる人は普通招いちゃいけないわけなんです。でもイエス様はそれをお招きになる。でそのレビさんもですねこう喜んでそこについていくわけです。そしてこう本当あんま良くないことなんですね、普通に考えると。当時の宗教の中ではさらにイエス様はやっちゃいけないことをもう一個やるんです。何をするかというとレビの家に行っちゃうんです。で一緒にご飯を食べちゃう。普通ですね宗教家は罪人というかその主税人の家には絶対入らないんです。ましてや食卓に一緒につくなんか絶対ダメなわけなんです。仲間とか友達って意味あったので。でもイエス様はそこの一緒に食卓に一緒にこうついていきました。そして他にもですねちょっと左側に人たちはこうイエス様の弟子のつもりでちょっと戸惑っている感じで、右ですね、右はこう戸惑って、で左側ちょっと主税人や罪人って言われる当時ですねいろんな課題や問題を抱えていた人、こう体を売らなければ生きていけなかった人、宗教規則を守れない人、またあとこうなんか病や障害とかいろんな課題があるとですねあなたは どうせ神に呪われた罪人だってそんな風に言われていた。そうやってこう当時こう押しのけられていた人がこう一緒に食卓についていた。でじゃあ今日最後のところです。でもですねこのレビさんはですね後に別の名前をもらうわけです。その名前がマタイっていう名前でですねこのマタイの福音書を書くわけ、さらに十二弟子になるわけで、最後にはですねエチオピアっていう国に行ってこうその殉教というか人生を人に大切にしたばかりにこう、殺されることになるんですけど命を得る、今日はそんなお話をですねしたいなと思います。じゃあこれはもう大丈夫です。はい、ではメッセージに行きたいと思います。改めて皆さんおはようございます。安住野の皆さんもおはようございます。今日はですね小作大教会の古垣さんっていう青年と一緒に来させていただきました。よく登山でこの辺り一緒に来ているので、はい、とても懐かしく、小作の皆さんもおはようございます。はい、ですね、私はですね日曜日は牧師をしているんですけれども、普段はですね学校の先生をしています。中学校で理科の先生をしています。そしてこの春から理科の先生をしているんですけど、その前はですね幼稚園の園長先生を8年間ぐらいしていました。なので絵もちょっとは描けなくは、すみません、自画自賛ですね、文字通り。ただですね忙しいんですけれども、実は日曜以外休みがなくて、実は今日まで19連勤だったんですけれども、でもですね保育や教育を通して教えられることってたくさんあるわけです。それが教会にも生かされているねと、言い訳をして外で働いているんですけれども、一つですね私が保育を通して学び、そしてこう教会で大切にしていることにですね 視線の温度っていう言葉がです。この目なんですよ。目線なんていうんですかね。温度はテンプラチャーです。発音下手ですみません。どんな風に人を見つめるか、まあ、そんなようなイメージです。ごめんなさい、また先生が本取ってくる。ごめん。ですね、はい、教育関係にいろんな本を読むんです。例えばですね、これを学んだのは子供への眼差しっていう、まあ、保育者がよく読む本があるんですけど、そこの佐々木雅美先生であったり、あと国立小児医療センターっていう、まあ、の副院長をしている田中聡先生の、まあ、こういう本があるんです。子供の発達に関する。で、実はお二人とも後で知ったんですけど、クリスチャンでした。この方賛美歌も作ってたり、子供賛美歌作って。で、その田中聡先生というのはもう保育業界ではとても有名な方なんですけれども、その方の講演会に行った時にですね、東京中の保育者が集まるわけですね。そこに向かって田中先生がですね、皆さんは子供たちを見つめる視線の温度はどのぐらいですかって聞いたんです。冷たい眼差しで、冷たい目つきで子供を見つめていますか、それとも温かい眼差しで子供たちを見つめていますか、そんな風に聞いてくれました。冷たい目つきというのはですね、なんか子供たちの欠点とかですね、できてないところ、失敗、子供って失敗しかしないですよね、基本的に。そういうところをこう見つめてですね、こう否定する、そういうような目つきだって言いました。で、温かい眼差しというのは子供が目の前にいることを心から喜んでですね、そして大切に宝のように見つめる、その上で少しでも伸びてきたところをこう見つけて褒めてあげる、まあ、そんなようなものだって言ってました。で、なんでこんな教育の話をわざわざ教会で聞くのかというとですね、もともと保育、幼児教育っていうのはキリスト教から始まったものなんです。フレーベルさんっていう人が幼稚園を始めたんですけれども、それは牧師の息子さんでした。キリスト教を基盤に始めた。なので私も一般の大学に行ってですね、キリスト教と保育っていう授業も何度かしています。そのぐらいこう基礎的なことなんです。で、つまり保育とキリスト教っていうのはすごい結びつきがもうほぼ一緒のようなものなわけです。そしてその保育の大前提は子どもたちをこう宝のように見つめるっていうことなんです。何ができるか、よく doing って言いますね。何ができるか、あと何を持っているか、何を身につけたか、 having、 これはとっても大事なんです。ぜひ大切にしてほしいけれども、その前に子どもの存在そのもの、 being というものを尊ぶ、まあ、これが保育の大前提です。子どもを宝のように尊く見つめる、まあ、愛することは見方から始まりますよ、そんな風にも保育者は習います。それは私たちもある意味神様の子供ですよね。そして失敗をたくさんします。なのでそれは、その見つめ方っていうのは実はこの教会においても一緒だなと実感しているんです。私たち人間というのは冷たい目つきが得意です。もう僕の特技です。それはですね、人間みんなそうです。アダムとエヴァのこと、ちょっと創世記をなんとなく思い返していただきたいんですけれども、ね、この女が私に食べさせろったんですとかですね、こうお互いにこうどうしようもないなって思うんですけど、こう押し付け合ったりするわけですね。こう裁き合ったりする、この人が悪いんです。そしてこう一軸の葉っていうものでこう自分を覆い隠す、自分の弱みを見せないようにしていく、ね、夫婦関係って最初からそんなね感じだったなと思います。イエス様の時代においてはですね、こう街道っていうか、この神様に会いに行くとですね、あなた立法守っていませんね、あなたこれが十分に出てきませんねってこう裁き合っていたわけです。なのでこう私は立派ですって偽る人だけがそこにいることができて、何か問題がある人、痛みが抱えた人、生活の中でですね、こう忙しすぎて立法なんか十分、立法なんかというか立法を守れない人、そういう人はこう片隅に追いやられるか、こう追い出されていったわけです、ね、そして一部の人がこう一軸の葉のように自分を追って、私は正しいですってこう誇っていた。それが当時の社会でした、ね、今日の教会もちょっと気をつけなきゃなってこういつも思いますけれど、今日の箇所から、いや、イエス様の見方は違ったっていうことが私たちは分かるわけです。それをまあさっきの絵のところで大体話してしまったんですけど、もう一回みんなで読みたいと思います。2章14節、こんな箇所です。 イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが酒税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。酒税所に座っているのをご覧になってイエス様は呼んだんです。当時国を裏切るような仕事をしていたレビ、さらにこう酒税人というのはその仕事を悪用して私腹を肥やす面もあったので、本当に嫌われていた。社会的にも人格的にもまた宗教的にも正しくなかったレビ、罪人と酒税人ってこういつも並んで記されていたんです。神の律法を守らない、神と人をないがらしろにする悪い人ですから、普通は酒税所に座っている人をご覧になったら呼んじゃいけないわけです、目を背けるか睨みつけるかバカにするか、どうせあいつは呪われるんだ、今に見ていろ。けれどもですね、イエスはそんなレビが酒税所に座っているのをご覧になって、そして私についてきなさいってこう呼んだわけです。イエスの味方と人々の味方、レビへの見方は違ったわけです。そして15節、これ実は私が聖書でもしかしたら一番好きな箇所かもしれないんですけれども、それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。酒税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。ごめんなさい、これは私が読むのちょっと古い訳なんですけれども、こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。ここだと新しい訳なので大勢の人々がいてイエスに従っていたのであるって書いてあるんですけど、古い第2版という訳だとこういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのであるって書いてある。こういう人たちという表現が好きなんですよね。ちょっとこう切り離したような表現が。場面はこのレビの家の食卓です。食卓というのは交わりの場、こう親しみを感じればです。今日も多分ご飯食べて皆さん、過ごすと思うんですけれども、なので一緒に食事をするならば友や仲間ということを意味しました。ですから宗教家、また自分は正しいと自負する人は決してその酒税人や罪人の家には入らなかった。ましてや絶対に食卓など囲まなかった。でもイエス様はこのユダの家に行った。これ普通だったら異常なことなんです。そして一緒の食卓に着いた。ありえないことなんです。でもイエス様はそこに他の人から冷たい目つきで見られていた酒税人や罪人と食卓に着いた。きっと弟子たちは戸惑ったと思います。そして宗教家は批判しました。でも私はこの2章15節が大好きなんです。こういう人たちが大勢いて問題を抱えていた、いろんな立派さがない人、周囲から嫌われていた人、見下されていた人、裁かれていた人、または冷たい目つきで片隅へと追いやられ傷ついた人、こういう人たちという中には酒税人だけではなく遊女といわれる体を売る女性、また障害を抱えた人、病を持った人、貧しさの中にある人、みんな罪人って一括りにされてたんです。不幸があることは罪人の証だみたいな理解があったので。でもそういう人たちがイエスと一緒にいた。言い換えるならばその人たちはイエス様と一緒にいることができたわけです。保育をしていて、また教育をしていて思うのは、人は裁き裁かれる場には、冷たい目つきのあふれた場には安心していることができないわけです。そこにいると居心地の悪さや息苦しさを感じ、とてもとどまることができないんです。人はましてやそこに大きな痛みがある、その人が痛みを抱えているとき、過去に大きな傷があるとき、問題やまた過去に嫌な傷つけられた体験があるとき、見下されている目をたくさん浴びてきたとき、とてもはないですがそこで安らぐこともそこにいることもできないわけです。でも彼らがそこにいることができた。つまりイエスの食卓にはそういうものがなかったということなんです。イエス様ももちろん彼らの、罪というか問題もご存知でした。正しくないところも知っていたでしょう。同時に彼らの痛みや悲しみもちゃんと知っていった。すべてを知り、責めたり裁いたり見下したりはなさらなかった。田中聡先生、この方の保育風に言うならばですね、彼らを冷たい目つきではなく温かい眼差しでイエス様は見つめていた。 だからこういう人たち、世間からこういう人たちと言われる、ちょっと切り離したように言われる人がですね、安心してその場にいることができたわけです。この箇所を読むと、ある教会を思い出します。ある長老教会というか、私がお世話になったというか洗礼を受けた教会なんですけれども、長老教会というのはですね、制度がしっかりしていて伝統がある素晴らしい教会なんですけれども、一般的なキリスト教の基準から言えばですね、その教会は失格の烙印が押されるかもしれません。いわゆる私は素晴らしいっていうクリスチャンが一人もいなかったんです。ですね、みんな問題を抱えていました。まずですね、離縁をなさったりですね、長老教会の長老さんっていうのは本当牧師レベルなんですけれども、何名、5名ぐらいいたんですけど、一人を除いて奥様は教会に絶対いらっしゃらないっていろいろあってで、離縁をなさったり、振り込め詐欺にあったり、ロマンス詐欺にあったり、シングルマザーになったり、ですね、あとですね、病気を持っていたりですね、大きな障害を抱えていたり、家族や経済の問題でもう悩んでいて教会のお手伝いもできなかったり、ね、そういう方がたくさんいたんです。礼拝もですね、今日皆さん10時半に始まりましたね。ですね、10時半にまだ印刷機が回って修法を吸ってるような感じで、ね、ガシャンガシャンガシャンってなって、まだ始まりないなみたいな、そういう感じなんですね。ちょっと皆さん顔が引きつってますけど大丈夫ですか？ここ笑っていただかないともう困るんですけど、でもそれでもいいんでですね、他にもですね、メッセージもそんなに実はそこまでうまいというわけではないんですね。なんか仲介書見ながら話していたりとかですね、準備がうまく進まなくて、あとですね、礼拝中にこう牧師と長老で一悶着あったりとかですね、こうドタバタなわけです。もうなんか信徒の人もなんかもう祝祷までに来ればいいからみたいな、そんな大丈夫かと思うかもしれない。もうどこを見てもですね、失敗ばかり、賭けばかり、問題や傷だらけでした。でもですね、なんかすごい人に批判したように聞こえますけども、あんなあったかい教会今まで見たことないんです。あれだけ励ましがあって慰めがあって人が癒されている教会見たことないんです。なぜならその教会にはですね、冷たい目つきが全くなかったんです。で、人のこと言ったら自分はどうなって言われちゃうので何も言えないわけです。むしろもうみんなもう本当に教会来て神様見上げるのに精一杯で、人をさばいてる余裕なんか一切ないわけです。なので自分を飾る必要がない、信仰的な自分も問題を一切ないかのような自分を偽る必要もない、一軸の葉がいらない教会だったわけです。みんな問題だらけなので、自分の弱みや恐れや課題や悩みを安心して話していいんです。だから一人の人がなんか泣きながら報告の時間に20分ぐらいこうずっとこう息子さんが詐欺にあった話を話しちゃって、帰りたいんだけどなとか思いながら、でもみんなあったかいので、もうそうかそうかってこう聞いてあげる教会だったわけです。他の教会でですね、いられなくなった信徒さんだけでなく、牧師さんや長老さんも噂を聞きつけて黙って礼拝に参加して、そしてこう泣きながら礼拝して、こう励まされたり癒されたりして帰っていく、そんな教会でした。ひたすら神の憐れみにすがって人と比べず、ただただ神様をみんなで見上げることができる、そして不思議と一緒に笑って一緒に泣きながら傷ついた人が癒されていく、そんな教会でした。なぜかですね、全然伝道活動はしなくてもですね、人が毎年一人や二人こう洗礼を受けていく、本当に不思議な教会だったなと思います。教会というのはですね、もちろん大事なことたくさんあります。いろんな活動をしたい、いい面たくさん持ちたい、成長したい、絶対やりたいんです。でも同時に教会というのはある面イエス様の食卓であり、こう冷たい目つきではなく、それこそユダヤ教の街道のように冷たい目つきではなく、イエス様の食卓のような温かな眼差しが満ちている場所、そのことも大事なんだなと改めて思いました。ですから私は牧師をしながらですね、イエス様のように温かい目で人を見られなかったとしても、せめて人を冷たい目つきで見ないようにしようって誓っています。ここユダヤ教の街道のよう、ユダヤ教の街道にも良い面たくさんあったと思うんですけども、少なくとも痛みがあろうが悩みがあろうが傷があろうが問題があろうが安心していられる冷たい目つきのない場にしよう、それだけを願っています。そして願わくは 神が私たち一人一人を宝と見てくださるように、愚かで罪人であろうが、あの有名なあのイザヤ53章を読んだと思うんですけど、私の目にあなたは高価で尊いってありましたよね。あれ最悪の状態の時に語られたんですよ。神に背き、あの偶像を拝み、神なんかないがしろにする時に、私の目にあなたは高価で尊いって神は言ってくださったわけです。いい状態だったらそんないくらでも言えますよね。でも最悪の時、不経験の極みの時に、あ、イザヤ書のあの言葉は語られた。そしてイエス様は主税人という、まあ、人の人生を狂わすような最悪の仕事をしていたレビに、あなたはじめにあなたは高価で尊いと言っておいでって言ってくれた。自分の身を売る女性、人の人生を狂わす人、また問題を抱えた人、傷んだ人に対して一緒に食卓を囲もう、あなたは神の宝だよって言ってくださった。そしてですね、このレビの箇所を見れば分かるように、人は優れたから変えられたから愛されるわけではないですよね。愛さ、まず愛され、まず尊ばれ、愛の眼差しを受け続ける中で、私たちはやっと変えられていくわけです。子供もそうですよね。読み書き覚えたから愛されるとか怖いですよね。逆なわけです。順序が違う。まあ、先ほども話お話した通り、この主税人のレビは後にマタイと呼ばれます。単なる弟子ではなく、愛され十二弟子になります。自分可愛さに人から奪い、人の人生を狂わしてきたレビが、イエスとの出会いを通し、人に仕え、人のために自分を捧げ、最後はアフリカのエチオピアで殉教するまでになっていく。そしておそらく私たちが聖書を最初に開いた時に読むマタイの福音書、ケースから始めないでほしかった、まあ、あれもすごい意味があるんですけど、でもマタイの福音書を多分皆さん最初に読んだと思います。多分2章から、ね、そんなようにしてですね、私たちに希望を届けてくれました。私も高校生の時初めてなんですけど、マタイを読みました。あの高校の先生にもらって、そして本当にマタイは希望を届ける、神の温かい眼差しを届ける人へとなっていきました。私たちもですね、あの一軸の葉を外せばですね、修税所に座っていたマタイのように問題や傷を抱えているかもしれませんけれど、どれだけ醜くても汚れていたとしてもですね、それでもイエスは愛の眼差しを持って私たちを見つめてくださる。そしてご自身を招いてくださる。私たちは、そして私たちの周りの人は、神の目に尊い宝のような大切な存在です。そのことを覚えて、今週1週間も神様の愛の眼差しを受けながら、喜びと希望を持って歩んでいただきたいと思います。では一言お祈りをします。恵みの神様、この松本の教会にいる私たちは、安住野のいる教会にいる私たちは、羽村の教会にいる私たち、そしてズームで参加しているお一人お一人、いや教会の外にいる神とまだ出会ってない大切なお一人お一人は、神が心を込めて作った存在であり、宝であり、イエス様が愛の眼差しを持って見つめてくださっている存在です。どうぞ私たちがその自分を尊び、他人を尊び、神の愛を向けて今日も明日も歩んでいくことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。